ニッポン放送ポッドキャストステーション。
番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。
シッティングバレーボール畑美香です。
畑美香選手、2001年生まれ、埼玉県出身の22歳。小学1年生からバレーボールを始めますが、6年生の時に骨肉腫を発症、右足に人工関節を入れる手術を受けました。2015年から床に座ってプレーするシッティングバレーボールを始め、中学生で女子日本代表入り、チーム最年少のセッターとして代表チームで活躍していましたが、2021年水頭症、脳腫瘍と診断され、東京パラリンピックは断念。ボランティアとして代表チームを支えました。現在は再び日本代表に復帰、今年のパリ大会で初のパラリンピック出場を目指します。小学校からバレーを始めた畑選手、
私が小さい時にお母さんがママさんバレーをやってる姿を見て、すごく楽しそうだなと思って、小学校1年生から始めました。
ポジションはその頃から中心的役割のセッターでした。ところが6年生の時に足に痛みを感じた畑選手、なかなか痛みが引かず、医師の診察を受けると病名は骨肉腫でした。
初め気づいたのは小学校6年生の冬ぐらいで、膝下がちょっと腫れて痛くて、そこからずっと放置をしてて、でもスライディングで膝の下が床に当たったりしてもすごい激痛だったりして、やっぱりおかしいんじゃないかっていうことで、また病院に行ったら骨肉腫っていう診断を受けました。父と母の表情を見て、あ、これはやばい病気なのかなっていうのを察しました。
畑選手は右足に人工関節を入れる手術を受け、病と戦いました。
治療とリハビリがすごく大変でしたね。体重も10キロぐらい落ちましたし、でも治療しながら院内学級みたいなのにも通ってたんで、やっぱりその両立っていうのはすごく頑張ってたのかなと思います。日常生活もそこまで歩くぐらいなら支障なく暮らしてます。
そんな中、畑選手は床に座ってプレーするシッティングバレーボールに出会います。
人工関節が入ってると普通にジャンプしたりとかっていうのができなくって、それならじゃあシッティングバレーボール始めてみようっていうので、私自身は全く知らなくって、で入院してる時に父がインターネットで調べて見つけてくれて、こんなスポーツがあるよっていうのを言ってくれて、そこで知りました。
紹介を受けて現在所属する東京プラネッツめぐみに加入しました。
まず切断の人を見たのが私は初めてだったので、ちょっとそれにもびっくりしたんですけど、シッティングバレーボールを間近で見て、やっぱりお尻をつきながら動いてるっていうのが本当にすごくて、迫力もあってびっくりしましたね。で、私体力も落ちてて筋肉もなかったので、まずキャッチボールすらままならないっていう感じだったので、そこからスタートしたっていう感じですね。
2015年、畑選手は日本シッティングバレーボール選手権大会に出場、中学生ながら東京プラネッツめぐみの9年ぶり3度目の日本一に貢献しました。
私自身そんなに多分チームには貢献してないとは思うんですけど、すごく周りのメンバーに助けてもらって優勝できたことはすごく嬉しかったです。
競技を始めてすぐに力をつけ、女子日本代表入りを果たした畑選手、まだ中学生で最年少でした。
どんな人たちがいるんだろうっていう気持ちですごく緊張してました。やっぱり上手い人ばっかりなんで、初めて行った時は外から試合を見させてもらったんですけど、やっぱりすごく迫力がありました。
代表では周りは年の離れた選手が多い中、どうコミュニケーションを取っていったんでしょうか。
初めは私自身がすごい人見知りなので、全然チームに馴染めなくて喋れなくてって感じで、メンバーの人を何て呼んだらいいかすらわからなくて、それで徐々に打ち解けてったっていう感じですかね。
プレイヤーとして通常のバレーボールとシッティングバレーボールの一番の違いは、
やっぱり動きですかね。普通のバレーボールはやっぱボールの下にすぐ入れるんですけど、シッティングバレーボールはボールの下に入るのがまず難しいので、やっぱり正面じゃないボールをうまくこうコントロールする力っていうのはすごく難しいなって思いました。まずはそこから精度の高いトスを上げるっていうとこから始まりました。
畑選手は2016年3月、中国広州で開催された世界選手権で海外試合を初めて体験しました。リオパラリンピックの出場権もかかった重要な大会でしたが、初めて海外勢と戦った感想は、
やっぱりまず一番はすごく緊張したっていうのがあって、初めて海外の選手を見てすごく大きかったですし、パワーのある選手ばっかりですごく圧倒されたっていうのが最初の印象でした。いろんな国を見て圧倒されてたので、そこまでここの国っていう印象はなかったんですけど、やっぱりイランが私たち日本とこう互角ですごく争ってた国だったので、そこの国がすごく印象に残ってるかなと思います。
リオパラリンピックには結局出場が叶いませんでしたが、次の東京パラリンピックに向けて見えた課題は、
やっぱり私自身はその大会から出場っていう感じだったんですけど、他のメンバーはやっぱりもっと前からリオを目指して練習してきてたと思うので、その他の選手とどれぐらいこのリオへの気持ちに差があったのかちょっとわからないんですけど、私自身もやっぱり初めてのパラリンピックに出てみたいっていうので、勝ちたいっていう気持ちは他のメンバーと一緒だったかなと思います。やっぱり私自身はまだまだ練習しなきゃいけないなって改めて思いましたし、負けた国、圧倒的に負けててもやっぱり私はこの国に勝てるぐらいの力をつけていきたいなってその時に思いました。
東京パラリンピックが行われる前の年2020年には、畑選手と同じセッターとしてチームを引っ張ってきた先輩斉藤陽子選手との悲しい別れもありました。
私が入院している時に、斉藤陽子さんのが亡くなられたことを監督からお聞きして、同じチームだったっていうこともありますし、バレー以外にもいろいろ相談したりしてお世話になった人だったので、さらにこう同じセッターだったのですごく尊敬してました。なのでやっぱりショックを受けましたね。
ところが東京パラリンピックに向け練習を重ねていた2021年3月、畑選手は突然激しい頭痛と吐き気に襲われました。診断の結果は、脳に髄液がたまる水頭症、さらに脳腫瘍も見つかりました。
診断を受けた時はやっぱり病気のことで頭がいっぱいで、バレーのことまであまり考えられなかったんですけど、やっぱり症状が徐々に良くなっていくにつれて、バレーのことをこう思っていったというか、東京パラリンピックに出れるかなっていうすごい不安はありました。
2021年5月、畑選手は大会を前に東京パラリンピック出場を断念しました。
条件を満たしていないからっていうことで出場できないっていう判断になりました。健康上の問題があるっていうことと、診断を受けられなかったので私はそれで出れませんでした。
入院中は代表や所属チームのメンバーが励ましてくれました。
代表メンバーにはいろんな差し入れをいただいたりとか、あとは色紙をいただいたりして、すごくこう元気をもらってました。で、東京プラネッツ恵みの方からも動画 カー送られてきたり、みんなからのいろんなコメントをいただいて、いつも元気をもらってました。
出場できなくても代表の力になりたいと考えた畑選手、東京パラリンピックにはボランティアで参加しました。
もし自分自身が出れなかったらボランティアとして出たいなっていうのをずっと思ってたので、まあ、それは病気という形で私自身は試合に出れなくなってしまったんですけど、違う形でチームに貢献したいなと思って決意しました。
大会中、畑選手はどんなサポートをしていたんでしょうか。
私は本会場にいて、試合間の、コートの消毒、ボールの消毒、まあ、片付けとかですかね、そういうのをやってました。試合の時に入場してきて、頑張ってねっていう声をかけたりとかっていうぐらいでしたね。私も嬉しかったんですけど、コートに入る時とかにハイタッチをするんですけど、その時もコートの外側にいる私に向かってハイタッチをしてくれたりとかして、すごく嬉しかったです。
病気を乗り越え、去年の7月にカザフスタンで行われた大会で代表に復帰した畑選手、久々にプレーした時の心境は。
その時は初めて、今までずっとベンチだったんですけど、初めてレギュラーとして試合に出場して、すごく緊張しましたし、メンバーも変わってたので新しいチームですごく不安はあったんですけど、試合自体はすごく楽しめました。
去年の10月に行われたアジアパラ競技大会では日本選手団の旗手も務めました。
頭の中では全然理解ができなくて、旗手ってあの旗を持つ旗手ですよねっていう半信半疑だったんですけど、やっぱり改めてすごく光栄なことだなっていうのを思いました。まあ、入場してすごくこう会場の人の数に圧倒されて、そこでちょっと緊張が吹っ飛んだんですけど、まあ、でもやっぱりすごく緊張しました。
アジアパラで女子日本代表は中国、イラン、韓国、モンゴル、タイと総当たりのリーグ戦を行いました。
今まで中国の前にイランに勝つっていうことを目標にしていて、イランに勝つための戦略とかをいろいろ考えて練習してたので、やっぱり1セットも取れなかったっていうのはすごく悔しかったですね。初めて中国から3セット2桁を取ることはできたんですけど、結果的には負けてしまってるので、でもチーム自体は成長してきてるんだなっていうのは実感しました。
強豪のイランと中国には敗れましたが、韓国、モンゴル、タイには勝って3勝2敗。女子日本代表は銅メダルを獲得しました。
でもやっぱり中国から3セット2桁取れたっていうのはすごく成長を感じたので、でもやっぱり勝つためにはまだまだカット、デセプション、リグのカットの精度をもっと上げていかなければいけないなと思いました。
畑選手は自分のストロングポイントはどんなところだと思っているんでしょう。
やっぱりセッターなので、ゲームの流れを見てどこに上げるかっていうのを常に考えているので、まあ、そういったところかなと思いますし、あとはサーブは相手が苦手なとこだったり、空いてるところを狙って正確に打つことができるので、まあ、そういったところを強みにしています。苦しい場面ではエースを頼るとか、通攻撃もそうですし、まあ、いろんなところで今までの経験を生かすことができているかなと思います。
現在女子日本代表には畑選手より年下の選手も入ってくるようになりました。
あんまり上下関係なく接してるつもりではあるんですけど、やっぱりそういった若い選手もどんどん発言しやすい環境を作っていきたいなと思ってるので、そういうふうに声をかけてます。
畑選手には競技人生を支えてくれる曲があります。
ハンプバックさんの背景少年よです。高校の時軽音楽部に所属していて、その時に初めて知った曲なんですけど、負けっぱなしぐらいじゃ終われないっていう歌詞があって、そこにすごく勇気をもらえる曲で、試合の前とか もちろん入院してた時も聞いて元気をもらってました。
この春、畑選手は女子大を卒業しました。
すごく充実した毎日でした。部活がある時は部活に行って、まあ、週末は基本的にはだいたいバレーの練習だったので、まあ、毎日休みなく動いてた感じですね。
コートを離れた時の息抜きは、
まあ、家にいる時はゴロゴロしたりしますけど、友達と遊びに行ったりするのもすごく気分転換になって好きですね。すごく応援してくれますね、みんな。
畑選手は就職も決まり、4月から社会人になります。
東京 YMCA っていう会社になります。今度就職する会社の先輩方も、もしパリに行けたら応援しに行くからねって言ってくださってて、本当にいろんな人に応援されてるなって実感しています。
4月には中国でパリ行き最後の切符をかけた世界最終予選が行われます。枠は1枠のみ。優勝するか、パラリンピック出場権を持っていないチームの中でトップに立つことが条件です。
最終予選は今のチームで戦ったことのない国もあって、かなり厳しい状況ではあるんですけれども、やっぱり全員でチーム一つになって力を合わせて絶対にメダルを取りたいと思いますし、パリの切符も取りたいと思っているので、全力で頑張りたいと思います。
畑選手にアスリートとしての将来の夢を伺いました。
やっぱりいろんな人たちに勇気とか夢とかを与えられるような人になれたらいいなと思いますし、やっぱり私みたいにこう病気を持ってたりとか障害を持ってる人に元気をあげられるような選手になりたいと思ってます。あとはシッティングバレーボールの方では世界一のセッターを目指してこれからも頑張っていきたいと思います。で、まだまだこの競技ってまだまだ競技人口は少ないんですけれども、このシッティングバレーボールの魅力をもっと多くの人に伝えていけたらいいなと思っています。
畑選手にとってシッティングバレーボールの魅力とは、
障害ありなし、年齢、性別に関わらずいろんな人が楽しめる競技で、の国内の大会では健常の方も一緒に試合に出ることができるので、本当にそういったのを関係なく一緒に楽しめるスポーツになってます。ぜひいろんな方にしてもらえたら嬉しいです。